129ページをご覧ください。括弧4、サービス提供体制強化加算についてご説明します。加算を算定するにあたり、各事業所は要件を満たしていることを証明できるようにしておく必要がありますが、運営指導時等に要件を満たしていることを説明できる資料がない、または算出方法に誤りのある事業所が見受けられます。各事業者は算定要件及び勤務形態等を改めてご確認いただき、要件の適合状況を説明できる資料を必ず作成し、整理しておくようにしてください。特にポイントとなる点をご説明します。1、介護福祉士の割合の算出方法についてです。介護職員の総数に対する介護福祉士の割合によって算定をする場合には、次の点にご注意ください。職員の割合の算出にあたっては、常勤換算方法により算出した3月を除いた4月から2月の前年度の平均を用いること。常勤換算方法による職員数の算出にあたっては、歴月ごとの職員の勤務延べ時間数を常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数点第2以下を切り捨てること、介護職員として勤務しているもののみで算出することをご注意ください。また資格で記載の誤りが多い事例については、加算を算定されているまたは算定をされる場合は特にご確認いただくようお願いします。次に、130ページ、上段の勤務表のある計算例については、介護従業者として勤務している時間のみ計算する必要があるため、職種で業を分け、整理した例を示していますので、参考にしてください。続いて、2、新規開設事業者や再開した事業所の算定についてです。新たに事業を開始し、または再開した事業所など、前年度の実績が6月に満たない事業所については、届出日の属する月の全3月について、常勤換算方法により算出した平均にて確認します。そのため、開設当初から加算の算定はできず、4月目以降に届出が可能となります。この場合、届出を行った月以降においても、直近3月間の職員の割合について、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならず、割合を下回った場合については、直ちに届出を行い、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から、加算等の算定は行えないこととなります。次に、3、その他留意事項についてです。前年度の職員の割合についての要件を満たしているときは、当年度中は要件を満たした単位数での算定が可能となっていますが、定員超過利用や人員基準欠如に該当する場合は、算定要件を満たさなくなるため、速やかに加算算定の取り下げの届出を行ってください。その場合、介護職員等処遇改善加算の要件も満たせなくなる場合がありますので、ご留意ください。また、131ページ下段に、常勤の従業者における欠勤の取り扱いについて厚生労働省に紹介した内容を記載していますので、参考にしてください。